聖書をお読みします。出エジプト記14章13節14節。モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。イスラエルはいよいよエジプトを出ることになりました。これはこの前見た杉越の絵ですね。イスラエル人はこの子羊の血を自分の家の日本の門柱と鴨居に塗りなさいって言われて塗りました。でこれを塗った家は裁きが過ぎ越したんですね。これを塗らなかった家はその家の一番最初に生まれた子供が死ぬという裁きが起こりました。でこの子羊の血というのは実はイエス様を指しているということをこの前言いました。イエス様は私たちの代わりに十字架にかかって血を流してくださいました。そのイエス様のこの舌でイエス様を仰いで信じる人は裁きが過ぎ越す。イエス様の代わりにその罰を受けてくださったからということですね。さあこうしてイスラエルはエジプトを出ることになりました。じゃあ次お願いします。さあこれで、たくさんの人々がエジプトからこう出るようになったんですね。で今まで奴隷状態でした。これから自由の状態になって、そして神様が与えてくださる約束の地に向かって今からこう行進していったんですね。じゃあ次お願いします。さあイスラエルが旅をしている間、神様が昼は雲の柱で、夜は書いてませんけど夜は火の柱になって、イスラエルのこの一番先頭に立って導いてくださったって聖書に書いてあるんですね。だから本当にイスラエル人はこれを見て心強かったと思います。ああ、私たちの神様が先頭に立って導いてくださるんだって思って、いつもこの雲の柱、火の柱を見ながらずっとこう歩いていたんです。じゃあお願いします。ところがエジプトの王ファラオは後になって失敗した。イスラエル人を行かせたのは間違っていた。もう今から追いかけてイスラエル人をもう一度連れ帰って彼らを奴隷にしようというふうにエジプトの王ファラオは思ったんです。そしてたくさんのエジプトの軍隊を連れてイスラエルを追いかけていきました。じゃあ次お願いします。そしてこの時イスラエルは海の手前にいたんです。神様がここに行きなさいって言っておられたんですね。さあここに行った時にエジプト人がこう追いかけてきたっていうのが分かったんです。それでイスラエル人はもうパニックになって心配になって、そしてモーセに言いました。モーセ、お前何ということをしてくれるんだ、もうここで私たちを死なせるためにお前は俺たちを連れてきたのか、もうエジプトで奴隷の方がもっと良かったって言ってモーセにどうしてくれるんだってみんなこう文句を言っていたんですね。そしたらモーセは言いました。恐れることはない。恐れてはいけない。神様があなた方を救ってくださるのだ。あなた方は黙ってそれを見ていなさいって言ったんですね。そしてモーセが杖を海の方に向けたらどうなったか。さあそうしたらですね、この目の前の海が真っ二つに分かれて、なんと地面が現れたんですね。もうびっくりして、この右と左で水が壁になってここに流れないようになったんです。それでもうみんなうわーっとすごい歓声が起きたと思います。そしてこの乾いている地をイスラエル人はこう進んでいったんですね。さあ進んでいったんですけど、後からエジプト人がやってきました。さあどうなるんでしょうか。でこのイスラエル人は今この神様に守られている間に向こうに行きました。モーセも向こうに行きました。そしてエジプト人が追いかけて、今度エジプト人がこの中に入ってきました。さあその時どうしたかというと、神様がモーセにあなたの杖をもう一度海の方に向けなさいって言って向けたんですね。そしたらどうなったかっていうのはちょっと絵に描きにくいので、ちょっと違う、ちょっと借りてきました、ネットから借りてきましたが、モーセが手を上に海の方に向けたら水がまた元に戻って、そしてエジプトの軍隊が入ってきたのが全部海の中に閉じ込められてみんな滅びたんですね。今日あなた方が見ているエジプト人をもう見ることはない、さっき読みましたけれども、こうして神様はイスラエルを救われました。 で人々は神様を恐れそしてモーセを信じたっていうふうに言われてるんですね。さあ今日は私たちもこういうあちらの左側のようにもう逃げ場がなくてもう死ぬしかないんじゃないかっていうそういう危険な時があるかもしれません。でも神様はこういう道をまさかと思われる道を私たちに開いてくださることができるということなんですね。一箇所聖書の読み言葉を見たいと思います。じゃあこちら皆さんで一緒に読んでください。3回あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。コリント人への手紙第1 10章13節、はい、脱出の道、これまさに脱出の道ですね。神様は試練も与えるかもしれません。でも脱出の道も用意してくださるって書いてあります。さあこの時イスラエルは神様に従ってここにいたんですね。神様に逆らっていたわけではありません。従っているのに苦しいことっていうのは私たちに起こるということなんですね。でも神様はちゃんと計画を持っていて脱出の道も用意してくださると書いてあります。さあ私たちもですからいろんな時にああもう自分は終わりだ、神様を信じなければよかったなんていうふうに言わないようにしたいと思います。神様はちゃんと脱出の道も用意してくださる。私たちはこのことを本当に信じて神様に従って神様のくださる救いを受けていきたいと思います。神様、イスラエルはもう終わりかと思われました。しかし本当に不思議なことが起こりました。目の前の海が真っ二つに分かれてイスラエルはそこを進んでいくことができました。どうぞ私たちも困難の中にあるとき、このような神様が私たちと共にいてくださるということをいつも覚えていることができますように、そして脱出の道を備えてくださる神様によって、救われ、そして祝福を受けていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書を読みいたします。創世記22章1節から8節。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバを鞍につけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き火を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった。3日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き火を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼は、なんだ我が子よ、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き荷はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか？アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が、全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こ こうして2人は一緒に進んでいった。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も唯一の生ける誠の神であられるあなたを礼拝するためにこうして御前に呼び集められましたことを感謝いたします。あなたは私たちに尊い一人をイエス様を送ってくださり、その方の十字架を通して信じる私たちの罪を許し、そして受け入れてくださり、あなたの子供たちとして今日も導いてくださっています。そのあなたを仰ぎ、あなたの御声に聞き、あなたと交わり強くされて、あなたの道を歩むことができることを感謝をいたします。今日もあなたを心から礼拝して真の安息をいただく日となることができますように、この礼拝を通して私たちを養い、励ましてくださり、命で満たしてくださって、あなたが備えてくださっています一週間の歩みへと使わされていくことができますように、このひとときを用いて祝福してください。先週は4年ぶりにコンサートを開催し、この場所に多くの方々をお招きすることができました。お越しくださった一人一人にどうぞ主の導きが続けてありますように。この場になお足を運んでくださる方、またあなたを求める方々をどうぞあなたが導いてくださいますように。コロナ禍のためしばらく外に向けての活動が難しい状況にありましたけれども、どうぞまたその働きを継続していくことができますように、私たちを強め、皆の栄光のために用いてください。先週お母様を亡くされた藤田姉妹の上に、明日行われる葬儀の上に主の慰めが与えられますように、また今週土曜日に行われる平田留美子羊の葬式の上に、上からの慰めを主がお与えくださいますようにお願いいたします。入院中の姉妹の上に、また病気を抱えている兄弟姉妹の上に、主の助けと癒しがこの週も与えられますように。御言葉のひとときを御霊なる神様にお委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。創世記22章、これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられたと始まります。実は聖書の中で試練という言葉が一番最初に出てくるのが、実は今日の箇所なんですね。しかしこのことは創世記の22章がアブラハムにとって最初の試練であったという意味ではもちろんありません。むしろこれまで見てきた通り、彼の生涯はもうずっと試練の連続とも言うべきものでした。75歳で神からの召命を受け、100歳の時に約束の子を得るまで数々の試練がありました。そのことを考えてみますと、この22章冒頭の神がアブラハムを試練に合わせられたとあえてこのように言われていることには特別な重みがあるのだろうということが分かってきます。これまでの試練も十分大きいものでしたが、ある意味ではそれらとはレベルが異なり、種類が異なり、最大級の試練が彼に臨むことになったということになります。一節で神がアブラハムよと呼びかけると、彼ははいここにおりますと答えました。ここに神様とアブラハムの良い関係、正しい関係が示唆されています。ですから今回アブラハムに試練が臨んだのは、彼が何か罪を犯していたからではない。神様と正しい関係にあるアブラハムに最大級の試練が臨みました。試練は別の言葉で言えばテストになりま テストとは何でしょうか。テストとはそれを受ける者の状態を明らかにするものです。テストによってその試されるものがどういう状態にあるかということがはっきりします。ペテロの手紙第1章7節から8節では、試練が金属を精錬する火に例えられています。精錬する火は、金属に、実はダメージを与えません。むしろその金属に付着して傘を大きくしている不純物を燃やし尽くし、金属を純粋にし、かえってその価値を高める働きをします。そのような試練が晩年のアブラハムに彼の信仰の光をいよいよ輝かせるために望んだということになります。その試練とはどのようなものだったでしょうか。2節を読みます。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。これを聞いた瞬間、なんというこの激震がアブラハムにこの体全体に走ったことでしょうか。主は一体何をおっしゃったのでしょうか。主が捧げなさいと言われたイサクは、アブラハムとサラが待ちに待って7年かけてやっと与えられた子です。このイサクをアブラハムがどんなに愛し大切にしているか、主はよくご存知です。神はここであえて、あなたが愛している一人のイサクと神様がそのように言っています。なのに主はそのイサクを全焼の捧げ物として捧げなさいと言われました。全焼の捧げ物というのはもう読んで字の通り、全部を燃やし尽くして神様に捧げることですね。これを聞いていろいろな疑問が彼の中に起こってきたに違いありません。まず私たちでも思うことは、主はどういうおつもりなのか。ここまで待たせてやっとこの子を与えておいて、今度はその子を燃やしなさいと言われるとは、主は我々をもてあそんでおられるのか。また主の約束はどうなるのか。主はこれまでアブラハムから生まれ出る子を通して約束された救い主は誕生するということ、そして彼の子孫は空の星のように多くなると語ってこられました。なのに一人後イサクを失ったらこの約束はどうなるのか。また人を生贄として捧げるのは異教世界では行われていても、神の民の間では決してあってはならないことであると後にはっきりと律法で命じられます、禁じられます。第一、人を殺すこと自体御心に反しているのではないでしょうか。それを神ご自身が命じるとは一体どういうことなのか。もうアブラハムは頭がぐらぐらしそうになったのではないかと思います。しかしこの試練を考えるにあたって、私たちはもう一度一節のこれらの出来事の後という言葉が持つ意味について考えたいと思います。つまりこの試練はいきなり何の準備もないままアブラハムに臨んだのではありませんでした。これらの出来事の後、この試練は臨みました。アブラハムはこれまで立派に神様に従ったり、あるいは逆に失敗したり、いろいろな経験をしてきました。私たちが見てきた通りです。そういう歩みを通して神様をいよいよ深く知る霊的な成長を彼は導かれてきました。そういうこれらの出来事の後、この試練は臨んだのです。つまり十分な準備がなされた上でこの試練は彼に訪れました。そういう意味でこの試練はアブラハムの信仰の生涯の総仕上げとなるもの、 これまでの彼の学びの成果が試される最終テストであったのです。それにしてもこの試練にはどういう意味があったのでしょうか。イサクを全焼の捧げ物にするということに何の意味があるのでしょうか。もちろん神様はすべてのことに意味と目的を持っておられます。しかしここでそのことは説明されていません。捧げなさいだけです。アブラハムになぜそうなのか目的理由は開示されていません。その状態で、いわば隠されている状態で神に従うかどうかが試されています。私たちも同じですね。わからないことは多くあります。いろいろな苦しみに遭うとき、なぜ神はこのような状況に私を置かれるのか、神様からの説明はありません。もし説明があったら私たちにとっては楽ですけれども、それでは試練にならないんですね。最初に答えを教えたらそれはテストになりません。答えが与えられていない中で、私たちがどのように考え行動するかによって私たちは試されるのです。どこまで成長したかが明らかにされるのです。神がこの試練によって何をテストしようとされたかは、次回の12節を見ると分かります。そこで神は使いを通して、今私はあなたが神を恐れていることがよく分かったと言われます。つまりこのテストはアブラハムが神を恐れているかどうかを試すものでした。神様は焼け焦げたイサクを欲しいわけではなく、アブラハムの心を見ておられます。もちろんこの恐れるというのはビクビクする恐れのことではなく、神様を心から愛し敬うという意味の恐れです。言い換えれば、神様に第一の信頼を置き、神様に第一の忠誠を尽くすかどうか、そういう意味で恐れているかどうかということです。このテストのためにアブラハムにとって最も大事なものが引き合いに出されたわけです。誰でもこの箇所を読んで最もショックを受け、心に痛みを覚えるのは、捧げなさいと言われたのがイサクであったということを思うから。他の何かを捧げなさいと言われたら、アブラハムは問題なく捧げたでしょう。しかし、あなたが愛している一人のイサクを捧げよと言われたから厳しい。でもです。だからテストになるのです。あなたは本当に神を恐れて、神に第一の愛と忠誠を捧げるのかどうか、これはイサクと並べて提示されることによってはっきりするのです。神様はこのように私たちのベストのものを捧げるようにと求めておられます。私たちにとってベストではないもの、あまりいらないものを捧げても、もちろん神様はお喜びになりません。もし私たちがこれだけは神様勘弁してください、これだけは捧げられません、神様に従いたいんですけれども、でもこれだけは私は譲れませんというものを何か持っているとしたら、私たちはそれらを神様よりも上に置いているということになります。つまりそれらは私たちにとっての偶像になっているということです。神様より上のものになっているということです。もしアブラハムがイサクを大事に思うあまり、神様これにだけは従えませんというなら、 イサクがアブラハムにとって神に代わる偶像になっているということを意味します。アブラハムが神をどのように考え信じているかは、このイサクを捧げよという命令に従うかどうかによって究極的に試されるのです。彼が神を心から恐れ、神に第一の信頼を置き、神を心から愛しているものなのか、それとも心の深いところでは神を信じず、都合の良い時は神様を利用したいけれども、でも本当は神様を愛しておらず、いざという時には別のものを選び取っていく、結局は偶像礼拝者なのか。果たしてアブラハムはこれにどう応答したでしょうか。素晴らしいことは、このテストにおいて神を恐れ信じるアブラハムの信仰が光り輝く。このテストによってこそそれが明らかにされていくということです。今日の箇所にそのような3つの彼の姿を見ることができると思います。以下その3つを見てまいります。まず1つ目は3節に、翌朝早くアブラハムはロバを鞍につけうんぬんとあることです。彼はグズグズしませんでした。きっと彼も主の言葉があった日、その夜はもがき苦しんだのではないかと思います。祭壇の上で捧げなければならない、そこで焼かれてしまう我が子イサクの姿を想像して、心が引き裂かれそうになったに違いありません。また何度となく悪魔のささやきと戦わなければならなかったことでしょう。悪魔はささやきます。ほら見てごらん、神はあなたを愛してはいない。そんなにひどい要求をするなんて、神はあなたを愛していない。この際、このような神とは決別して、大事なイサクと楽しく余生を過ごす方がずっと良いのではないか。もうあなたの人生は限られているのだから、楽しく過ごした方がいいのではないか。少なくとも決断を今急ぐ必要はない。もっとじっくり考えて、ゆっくり時間をかけて慎重に考えるべきではないか、などなど、彼のその思いを鈍らせるような働きかけはあったことと思います。しかしそのような激しい戦いを経て、アブラハムの心の中では、素晴らしいことに主に信頼する心が打ち勝ったのです。これまで主について学び、主を親しく知ってきた者として、主こそを信頼し、そして主にこそ従う道を行こうとする思いへと奮い立たせられたのです。アブラハムは翌朝早くロバを鞍につけ、二人の若い者をイサクと一緒に連れて、そして焚き火を終わり出発しました。二つ目は四節五節にある三日目の日のことです。アブラハムが目を上げると、遠くの方に神が指定された山が見えました。ここから3日目になってもアブラハムの決意は変わらなかったことがわかります。ここに来るまでの間、時間がありました。しかし彼はこの3日目にその山が見えた時も決心は鈍っていません。彼は若い者たちに言います。お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻っていく。二つ目の文章の中の動詞三つがありますが、行く、あそこに行く、そして礼拝する、そして戻ってくる。これらはいずれも複数形で書かれています。つまりアブラハムは行って礼拝する時だけではなく、帰ってくる時もイサクと一緒であると、まあ、若い者たちに言ったことになりますね。これはどういうことなのでしょうか。イサクは山の上で全焼の生贄になるはずではないでしょうか。これは若い者たちに怪しまれないための 嘘だったのでしょうか。参考になるのは新約聖書ヘブル人への手紙の11章17節から19節です。そこでこの時のことについて語られています。お開きになれる方はどうぞお開きいただければと思います。新約聖書のヘブル人への手紙11章17節から19節を参照したいと思います。新改訳2017の452ページヘブル書11章17節から19節をお読みします。信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。ここの18節で言葉が引用されておりますが、これは今日創世記の21章12節になります。少し前に見ました創世記21章の12節で神様はイサクにあってあなたの子孫が起こされる、イサクにあってあなたの子孫が起こされると言っておられました。アブラハムはこの御言葉に立って今回の事柄全体を考えていたということがこのヘブル書からわかるわけです。イサクにあってあなたの子孫が起こされる、この神様の約束に立って事柄全体を考えていたということがわかります。神様ははっきりとイサクを通して子孫を起こすと言われました。それが本当ならたとえイサクを全焼の捧げ物として捧げても神は必ずイサクを私に返してください。そのような復活信仰までアブラハムは心に抱いたのです。どのようにしてそのようなことが起こりうるのかアブラハムにはさっぱりわからなかったと思いますけれども、彼は神の約束の御言葉に固く信頼していました。イサクにあって名前がはっきりと言われています。イサクにあって子孫を与えると神が約束してくださったからにはたとえイサクを山の上で捧げても神は彼を私に返してくださる。その信仰に立ってアブラハムは若い者たちに二人でまた帰ってくると述べたと考えられます。そして三つ目は6節から8節の場面です。アブラハムとイサクは二人きりで登っていきます。アブラハムはイサクに焚き荷を背負わせました。イサクはすでに、焚き荷を背負えるわけですので、それなりの体力のある状態、10代半ばにはなっていたと考えられます。そんな中イサクが問いかけます。お父さん、火と焚き荷はありますが全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。まさにど真ん中の質問ですね。一番大事な羊がないというのはあまりに不自然でした。しかしこれこそアブラハムにとって最も答えにくい問いです。アブラハムは何と答えたでしょうか。彼は8節で言いました。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるの。この言葉を私たちはどう見るべきでしょうか。イサク、実はお前が捧げ物なのだよとはここでは言えないからごまかした言葉だったのでしょうか。しかしただ信仰によって進んできた彼がここでいい加減なごまかしの言葉を語ったとは考えにくいことです。 この8節の言葉も先の5節と同様、彼の主に対する信仰から絞り出されるようにして発された言葉であったと見るのがふさわしいのではないでしょうか。今回の試練で一番きついことは、なぜ神はこんな命令を下されたのか、その理由や目的が説明されていないことでした。イサクにあって子孫が起こされるという約束と、イサクを全焼の捧げ物として捧げなさいというこの2つの言葉は、人間の頭で考える限り明らかに矛盾しています。しかしアブラハムはそのあまり神を疑い、神を捨てることをしませんでした。こんな神には従えない、私に説明しない神は受け入れないとは言いませんでした。またイサクはこの結果失われてしまうと考えて絶望することもしませんでした。彼はこの問題の解決を自分の頭の中では行わずに、彼は言っています、神ご自身が備えてくださるのだ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだと言って、神様がしてくださること、その摂理の御手にお委ねしていたことがわかるのです。神様が備えてくださる全焼の捧げ物は結局イサクかもしれません。いや、間違いなくそうでしょう。神がイサクを捧げなさいと言っているのですから。しかしイサクにあって子孫が起こされるということも、アブラハムは御言葉に立って固く信じていました。この人間の頭には矛盾と見えることがどのように両立し調和するのか、アブラハムにはさっぱりわからないものの、とにかく神が、ここまで恵み深く私を導いてくださった神がこれを命じておられるのだから、必ず良きに導いてください。だから今すべてを理解できなくても、神の不思議で恵み深い偉大な摂理の御手にお委ねして、私は主の御言葉に従っていこう。アブラハムはそのように信仰を告白して、主に従う道を進んでいたのです。そして次回、私たちは彼の信仰告白がその通りになること、いや、彼の想像をはるかに超える仕方で成就するのを見ることになります。そこにアブラハムが前もって告白した通り、神は備えてくださる神であることが明らかにされます。またこの試練におけるより大きな目的も見えてくることになります。私たちは今日の箇所から、どのような試練に置かれてもそれは準備を経て与えられたものであることを覚えたいと思います。神は私たちに与えてくださった信仰の価値がそこでいよいよ明らかにされるように、信仰の光が輝きますようにと導いておられる。そのような試みの中で、私たちも神が備えてくださるとの告白を持って従っていきたいと思います。主はご自身に従う者たちに必ず良くしてくださいます。ローマ人への手紙8章32節にこうあります。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された方が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。この主に信仰の目を上げて、主が命じられる主の山に登っていくものでありたいと思います。そしてその山の上に本当に主の備えがあるということをついに発見し、しかも私たちの思いをはるかに超えるものが備えられているということを発見して喜び、一層神をたたえ、この神と共に歩む喜びに 深く生かされるアブラハムの子孫、信仰の民の歩みへ導かれていきたいと思います。お祈りいたします。慈しみに富みたも天の父なる神様、イサクが与えられて、あとは幸せな日々だけが続くと思われたアブラハムでしたけれども、信仰の生涯の総仕上げとしての試練が彼を待っていました。この日の主の言葉はアブラハムにとってどんなに衝撃的だったことでしょうか。しかし彼はこれまで主から受けた学びの成果として、神が備えてくださるとの告白を持って主の山へ登っていきました。あなたが備えてくださるものは、私たちの目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、その心に思い浮かんだことがないようなものであると御言葉で言われています。そのあなたの備えを信じて、あなたに従う者たちでありますように。そしてあなたをさらに深く知る喜び、あなたと共に歩む喜びにいよいよ深く預かる者たちへと私たちをお導きくださいますようにお願いをいたします。あなたが備えてくださいました私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。